Sound art. Something delicious.
さて今週は150回記念のプレウィークということで、来週がもう待ちきれないんですけど、お祭りはね、やっぱりこう順番に徐々に徐々に楽しまないとね。前夜祭とかあるじゃないですか。こんばんは、国です。思えばこのフレーズをもう149回語りかけてるわけですね。149回全部聞いたっていう人何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございます。美しい音について何かラジオで皆さんとつながれたらというふうに考えて始まったのがこの番組 Sound Art Something Delicious。サウンドアートの方はね、案外語曲にあるかもしれませんが、something delicious ですね。こちらの方はもしかするとちょっとそのなんだっけっていう、そういう風なご記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか。何かデリシャス、何か美味しいこと、これですよ。世の中にね、何かデリシャスなことって多分5万とあると思うんですけど、毎回こう気になったことを取り上げてちょっと掘り下げてみる、そんな番組です。最初の頃はまあ自分が知ってることとか自分が好きなこと、興味あること、そういう自分の引き出しをまあごそごそとね取り上げていたんですけれども、さすがにねちょっと何年かやらせていただいて150回くらいになってくるとネタがね、だんだんとなかなか大変なわけですよ。そうすると、まあ何かないかなって探して、それを一生懸命調べるという、そういうパターンに時を経るごとに変わってきている、そんな番組です。この調べるというのが結構ね、楽しいですね。最初テーマを決めた時は思いもよらなかったようなことが、こんなことがあるんだよなとか、そうだったのっていう、まあそういうことになってまいりまして、だんだんまとまらなくなってくるわけです。もう増えちゃって増えちゃって。あれも喋りたい、これもいいわねとね、大変。もう私の性格はご存知ですね、皆さん。いろいろ何でも楽しくなっちゃうわけですよ。そうなるともうね、とっちらかっちゃって、想像してみてください。まあそんな風にして毎回何を取り上げるかを決めるところが案外悩ましいんですけど、皆さんが今度はどんな風に聞いてくれてるのかなーなんて考えながら、考えていくのが今まで頑張ってこれた一番のエネルギーになっております。感謝です。それしかございません。知らなかったことを知るって脳の刺激になりますよね。私の脳はこれでなんとか活性化してるんじゃないかと最近思うわけです。さあ、そんなことをつらつらと思いつつ、150回記念プレウィークのテーマはどうしようかと考えて、浮かんできたのは、はい、これです。無音。音の番組なのに。無音ってどういうことなのさって思いましたね、今。なぜっていうのも脳の刺激になりますよ。この答えはこの後のコーナーで徐々に徐々に解き明かされてまいります。それでは Sound Art Something Delicious 150回記念プレウィークナイト始まりです。Sound Art。この番組では Something Delicious をテーマに様々な美しさをご提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
無音。
Chapter 1 Monologue 独り言。
モノローグ独り言というテーマのコーナーは実は初めてです。独り言をラジオで喋るなんてやっぱりねまずいですね。こうブツブツブツブツって感じかな。でも今日は特別ですからちょっと聞いてください。そう、なぜ今日の旅のテーマが無音なのかです。今回150回記念のスペシャルはご存知ですね。そう、リスナーさんとつながるリクエスト特集なんですね。まあ安易に考えていけば、プレイウィークは私のリクエスト、そしてディレクターのリクエストにするかみたいなところに流れていくと、まあ想像がつきますね。うん。基本はこの路線なんですけど、そこでまず自分でね、考えました。で、わかりました。なかなか選べないなって。皆さんもリクエストの募集聞いたときそう思いませんでしたか？いろいろあるような気がするけど、なんだかわからない。と、私もそんな状況になっていたときに、同じ質問を梅田ディレクターにも投げかけました。だって彼はね、もう音楽を知り尽くしてて、この番組150回分、毎回6曲か7曲ぐらい、今まで振り返りの時以外は同じものは流したことがないという方なんですよ。だからきっとすごいのが出てくるんじゃないかって。そうしたらなんと、印象に残る音が無音だという答えが返ってきました。ちょっとびっくりでしたね。なぜかっていうのは次のコーナーでやりますけど、とにかくそれを聞いてそうかーって思ったわけです。なぜならば、私は何かを考えるとき、あるいは想像してこう作ったりするときね、例えばまあ、この番組でも、今度は何を喋ろうかって考えるときなんかも、音があるとダメなんです。無音じゃないと集中できない。よく何かやるとき、こう BGM がないと具合が悪いっていう方多いんじゃないでしょうか。よく聞きます。リラックスするときもそうみたいですね。こういう番組やっててどうかって思うんですけど、正直に申し上げますと、私あんまり音楽聴かないんですよ。昔若い頃はね、まあもちろん聴きましたけど、最近はね、本当に聴かなくなっちゃって。別に嫌いとかそういうわけじゃなくて、流れてればいいなって思いますし、でも、自分でわざわざ何か書けるっていうことをほとんどしなくなりました。だから、4年前にピピで初めて番組を担当させていただいて、その時は日曜の朝の生放送だったんですけど、曲を数曲セレクトするように言われて、それがね、一番大変でした。喋るのはね、まあ、最初は確かにめちゃくちゃ緊張して、もう何喋ったかわかんないくらい覚えてないんですけど、まあ、慣れればそれはなんとかなるのね。でも、毎回何曲か書けるっつうのはね、大体今何が流行ってるとかよく知らないんですよ。一時期番組をいくつかやらせていただいてた時は月にね20曲くらい選んでましたね。ってことは1年で240曲。よく頑張りました。うん。だからこの番組のお話をいただいた時、音楽はディレクターにお任せって聞いてね、もう1も2もなくはいやりますって言ったのを覚えてます。ほんといつもありがとうございます。自分の得意なことを担当する。役割分担っていいですね。まあだから150回も続けてこれたとも言えます。今回の無音の旅でもどういう曲が出てくるのか楽しみです。話それてきましたけど、そういうわけで私は無音というのが大好きっていうか、なくてはならない環境になるわけです。うちのあたりは笠木山のふもとで、まあいつもお話ししているように周りに家もありませんから、普通の街の中で聞こえるような音はあまり聞こえません。だから余計音がするとものすごくよく響くのね。皆さん森の中ってかなり遠くまで音が響くってのをご存知でしょうか。私もここに住むようになってから知ったんですけど、例えば、こうどっかで木を切ったりする音がするのは、まあよーく聞こえてくるんです。もうね、すぐ横で切ってるんじゃないかっていうぐらい聞こえます。でも、外に出てキョロキョロってしても全然見えない。かなーり遠くで切ってても、 クリアーに聞こえてくるんです。さらにその音はとっても澄んでますね。でチェーンソーはね、こうかなりね、グイングイングイングインみたいな音がするんですけど、最後の仕上げで、こう斧でコン、コンってやるときは、森中に響き渡るっていう感じです。鳥が鳴くのももちろんよく聞こえます。もう春になってね、朝、窓開けてなくてももう聞こえてくるんですけど、すごいですよ。鳥の声の共演って言うんでしょうか？あっちでもこっちでももう泣いてって、で、それがね、どの辺で泣いてるのかちょっとわかんなくなるのね。近いような気がするけど、もっと奥の方からのような気もするしって、あの森の中ってこう、なんていうか音響効果が良くって響くんですよ。だからあんまりたくさん泣いてると、鳥がどっちにいるのかちょっとわからなくなってきます。方向感覚がこう失われる感じ。だから晴れた日の朝はゴージャスですよ。無音。耳を澄ましても音がない。そういう状況でこうね、ふーって息を吐いて大きく一呼吸。そうするとだんだんリラックスしてきて、そして何かを書いたり作ったりしなくちゃいけないときは、そこから集中に入る。そんな感じですね。アイデアを考えるときも同じです。何かないかなーって無音状態でぼーっとしてると何かがふっと湧いてくる。これは私に合ってるやり方だと思いますから、皆さんもそれぞれこれを聞いてると何かが浮かんでくるとか、これを流しておけば気持ちが緩むとか、あとはテンションが上がって元気になる音がね、あるっていうのもあるかもしれません。音の関わりで自分の心が出来上がってくる。そういう体験って、なんかこう、嬉しいですよね。落ち着ける源。あなたのその源は、どんな音楽でしょうか？探ってみましょう。ぜひ、その時に、無音も、試してみてくださいね。
Sound art. Something delicious.
無音 Chapter 2 Create 創作。
さて今夜は150回記念のプレウィークですから Create も特別バージョン。いろいろ考えましたが、皆さんに何かギフトを贈りたいと思って思いついたのが瞑想タイム。いかがでしょう？無音といえばこれが最高でしょう。静かで心が豊かになる時間を過ごす。準備するものは何もいりません。気楽にできます。 Sound art something delicious。 まさに何か美味しい時間です。外出の不自由が続いているので、気持ちがね、ちょっと晴れないわという方も多いかもしれませんね。そういう時瞑想、いいですよ。お金かかりませんし。声でお届けできる国のスペシャル瞑想。ゆったりとできる場所に、まずはお座りください。いいですか？運転中の方は我慢してくださいね。やり方だけ覚えておいてください。さあ、まずはゆっくりと息を吸って、8つ数えます。1、2、3、4。はい、数えてくださいよ。そして息を止めます。止めてくださいよ。1、2、3。さあ、今度はゆっくりと吐きます。今度も8まで数えて。3、 四、五、六、どんどんリラックスしてきましたね。何？え？何何？なんでなんでなんで？あー、どうなっちゃったのかしら、これ。あーららら。さあ、皆さん。生活の中で無音を作ろうとすると案外難しいというのを体験していただけましたでしょうか。無音を感じていただくためにそうじゃない音を聞いていただくという企画でした。じゃんじゃん。瞑想タイムはまたこの次に。では、今日番組が終わったらご自分で、ぜひ無音でゆっくり瞑想してみてください。
Sound art. Something delicious.
無音。Chapter 3. Nature. 自然。
さて、音の記憶の旅、プレイウィークナイト。今宵の旅のテーマは、無音。音がない。最初のモノローグのコーナーで少しお話ししましたが、今回のテーマのきっかけは、私がディレクターに投げかけた質問の答え。梅田ディレクターの自分の中の印象に残った音の記憶。それは、八甲田山にスキーに行った時、誰もいない雪山の中の無音状態。雪で音が吸収されて、物音一つなかったことに感動した。これね、すごくよくわかります。雪が降った日の翌朝、外に出ると、本当にこんな感じです。音がない。前にも言ったように、私は音がない方が落ち着く人なんで、こういう場合非常に嬉しくなるというわけなんですけど、ねえ皆さんいかがでしょうか。人によってはもう音がないと落ち着かないっていう方もきっといらっしゃいますよね。そういえば音と光ってどっちが早いんでしたっけ？はい、調べました。光の方が早い。光は秒速30万メートルと。これに比べて音は秒速340メートル。これは温度が上がるとちょっとずつ速くなっていくようですけど、光を超えることはないと。あ、だから、雷はピカッと光ってからゴロゴロってなるのが遅れますね。遠いほど遅くなる。先週の電話の時もやりましたね。電話の音の届け方。今は信号化されちゃいますが、最初の頃は音を共鳴させて届けていた。無音の場合はそれが全くない。つまり音は振動で生まれるもので、振動が何もないということになります。雪がその振動を吸収する。そうするとまあ私の場合ですけど、反対に何もないということからいろんなものが生まれてくる。何者にも影響されないその中で、自分の中の声や音、イメージが浮かび上がってくる。まあ勝手にそう信じてるんですけども、そういうのが多分好きなんだと思います。きっとディレクターが雪の中の無音状態が印象に残ってるっていうのは、もうね、彼はね、いつもね、何か聞いてて、私のイメージだといつもヘッドフォンしてて何か聞いてるっていう、まあそういうイメージなんで、多分ね、何も聞いてないっていうのは、すごく、まあ、こう、なんというか、解放された感覚だったんじゃないでしょうかって、勝手に思うんですけど、実は今はね、コロナの自粛が始まってから、一緒に録音してないんで、ちょっとね、目の前で確認が取れないんですけど、多分そうじゃないでしょうか。音がないと不安になるタイプかもしれないんでね、ちょっと後で確認しておきましょう。自然の中にはいろんな音があります。すごく静かな時もあれば、風の音や水の音、 最近はもう田んぼのカエルの声が夕方になるとすごいんですけど、思いがけず何かの音が聞こえることもあります。最近外の音を録音するのが好きなんですけど、撮ったのを後で聞いてみると、その時は気がつかなかった音が聞こえて、あれ、こんな音も入ってたんだってね。歩きながら撮ると自分の靴音が入るんで、そーっと歩くとか、止まったままとか、まあどっちかですね。風の音は思いのほか音が大きくて、他の音が聞こえなくなったりします。でも、雪が降るとこういう音が消えていくんでしょう。風や水音はしますけど、あの早朝に風がこうピタッと止んで、外の雪に日が当たり始めて、青っぽかった雪がさーっと真っ白に見えるようになっていく。雪の結晶がキラキラと輝き始め、音のない世界に自分一人が立っている。どうでしょうか？想像できましたかしら？多分これはね、経験した人にはすぐ、ああ、あれねってわかると思うんですけど、そうじゃないとどういう感じなのかなって思うかもしれませんね。あ、でもね、防音装置のある録音スタジオに入った時なんかも、一瞬そんな感じかもしれないですよ。そうだ、私ね、昔、スマホなんかの動作確認をするバイトっていうのをしてたことがあるんです。で、まだスマホが出始めた頃で、そんなに一般的じゃなかった頃なんですが、地図とか、ちゃんとこう動くかって、そういうのを確認するんですね。で、その時に何者にも影響されない部屋っていうのがあって、電波や無線なんか完全シャットアウトされる部屋なんですけど、そこに入ってちゃんと動かなくなるかどうか確認するっていうのがあったんです。あの部屋がまさに無音、オールシャットアウトの部屋でした。今急にその記憶が蘇ってきましたよ。ずっと忘れてたんですけど、あの感覚は不思議でした。鳥の声があちこちから聞こえすぎて、方向感覚がわからなくなるって話しましたけど、その真逆なんだけども、自分が感じる感覚はちょっと似てるかもって今気がつきました。すべてがシャットアウトされると、方向感覚がなくなって、入った瞬間ちょっとこうクラッとする。やっぱり人間って周りのいろんなものとつながって、あらゆる感覚を駆使して、自分のいる位置っていうのがわかるんでしょうね、きっと。今、このラジオを通じて皆さんがつながっている感覚というのも感じていただけているでしょうか。まあ、ちょっと目を閉じて深呼吸しながらそれを感じてみてください。ついでに周りは雪が広がる銀世界。音がない中、私の声だけが聞こえる。いいシチュエーション設定ですね。皆さんも少しは無音も悪くないなって思えてきたかな。さあ、目を開けてみると、そこに見える世界は、前とはちょっと変わって見えるでしょうか。音の記憶があると、目を閉じれば、いつでもその世界に行くことができます。あなたの大好きな音の世界。ちょっと思い出して、もう一度深呼吸して、ゆっくり味わってみてください。
Sound Art Something Delicious
150回記念プレイウィークナイト、つまり、149回目の番組のエンディングに入ってまいりました。今回は今まで出かけたことがない無音の旅に出ましたね。無音を知ることによって他の音を知るということにもなるのではないかなということが分かってきました。私も想像や集中をするときは音がない方がいいんですけど、もちろん他の時は音がないと困ります。例えば雨の音が聞こえないと出かける時に 傘を持たずに出てしまいます。マンションとかに住んでて、上の階の方だったらね、そこからこう降りてって、そこで、ああ、雨降ってた、傘忘れたってなると、本当大変ですね。ああ、もうって言いながら、また取りに帰る。雨の音だって、家の中で聞いてる音と、外に出て聞く音では全く違います。雨が降る音って言いますが、雨自体の音は、実のところ聞こえるんでしょうかねっていうのが、今ちょっと私の中にふつふつと湧いてきた疑問です。なぜかというと、雨は何かに当たるから聞こえるのかなとか、ちょっとそんな気もしてきて、どっちなのかちょっと自信がないです。雨自体に音はあるのか。もし雨に音がないんだったら、私たちが雨の音と思ってるのは、正確に言えば雨が何かに当たる音ということになります。だから家の中で聞こえる雨の音と外に出た時の音が違う。まあ、そういう説明ができるのかなっていう気もしてきました。だから上の方の階に住んでいると雨音が聞こえないっていうこともあるかなと。こうやって考えるといろんな音もその音自体の音なのか、あるいはそれが何かと関係して出ている音なのか、とまあその辺結構曖昧なこともあったりしますね。私たちはそうやっていろいろな音に囲まれています。音は振動という話は、時々お話ししたかもしれないですが、音は耳で聞こえる。しかし目には見えない。でも耳の聞こえがご不自由な方で、聞こえないけど音を感じるわとおっしゃる方にお会いしたこともあります。知り合いに面白いスピーカーを作っている人がいるんです。抱っこスピーカー、うちにもあるんですけど、こう手でね抱えて抱っこして聞くんです。もちろん音は聞こえますけど、振動も直に感じます。このスピーカー買うこともできるんですが、自分で作るタイプもあるんですよ。ちょっと面白い構造になってて、細長くて周りをこう絨毯のようなね、ふわふわっとしたクッションで巻いてある。だから抱えるととっても気持ちがいい。まるで音を抱えているような感覚になります。スピーカーの名前はハグミー。ハグハグね、いいでしょ？これが聴覚障害の方の施設などでもとても評判が良くって、みんな音を体感して楽しんでいると聞きました。聞こえる音も工夫されていて、人間に優しい音が聞こえるように作られているんです。エンサウンドという名前で検索すると探せると思います。これ作ってる人はね、すごいアイデアマンで、音のことをすごく研究されていて、いろいろなタイプの音響装置を発明してるんですけどね、もともとは伝説のうどん屋さんだったっていう経歴の持ち主で面白い人です。最近はクッションに工夫して自動車のシートにも組み込まれるような話も聞いています。そうなったらワクワクしますね。あなたは音をどこで感じていますか？耳の鼓膜に伝わった振動がリレーされて、最後は脳が音だと認識する。これが音を聞くということだと習ってきましたが、もしかすると全然違う部分も一緒に感じているのかもしれませんね。では無音とは？この振動が何もないこと。そうなると、まあ、今度は自分で振動を作り出そうとするというのが私の勝手な説なんですが、さあこれは証明されますでしょうか？これからも想像し続けるサウンドアートで、ぜひご一緒に確かめ続けてくださいね。さあ、それではとうとう来週はサウンドアート150回記念スペシャルです。お楽しみに。お聞き逃しの内容、万難を排して、金曜夜8時ご準備ください。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FMPP のホームページからも入れます。今週の短い小旅行はここで終わります。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。